留学生
日本語虎の巻。
はい、始まりました。日本語虎の巻巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています。留学生、
はい、
全然私の生徒じゃないんですけど、はい、留学生いっぱいいるけどね。
まあまあまあ、そうだね。
友達がホストファミリーを3ヶ月やったというので、
はい、
その間に遊びに来てねって言われてたので先日行ってきました。
はい。
なんとその子は、メルボルンから来てるということでね、なんか縁だよね。なんかちょうどあなたがメルボルンに行ってる間に、
うん、日本に来た。
日本に来て、しかもメルボルンから来てるってね、友達のところに。すごい縁だねと思って。
まあ交代だよね。
交代だよね。反対の。だからこの前、だから4人で会ったんだけど、友達と、
うん、
その留学生の男の子とうちら2人でね、
うんうん、
3人がメルボルン知ってるっていうか、メルボルンに住んでたっていうね。メルボルンの話で盛り上がったりとか。
まあ、そんな盛り上がってはないけど、
まあでもすっごい珍しい話じゃない。だって
あんまないよね。でも、
うん、だってもしさ、例えば前メルボルン行ったじゃん、
うん、
でホストファミリーのうち行ったら、そしたらそのうちの3人が愛知県にいたとかだったらびっくりしない？
あ、でも確かにびっくりするかも、
うん、
そうね。さ、それで思い出したけどね、俺語学学校に、
うん、
でも日本語話せる外国人の人がいて。
へえ、すごいね。
スタッフね。
あ、スタッフでね。日本人はいないの？
日本人はいるよ。いるけど、まあまあ同年代はもちろんいなくね。
うん、
そうそうそう。それで最初さ、俺なんて言えば分かんなくていいか分かんなくて、でたまたまそのスタッフの人が日本語喋れてたから、
うん、
でなんかすごい上手ですねって言ったら、
うん、
なんかね、昔なんか愛知県に住んでたって言って。
ああ、そうそうそう。なんかさ、
うん、
例えばインドネシアもそうだけど、
うん、
なんかなんだっけな、誰か日本人と話してて、僕もインドネシアいたことあるんですよって言って、あ、そうなのって、で言って、え、どこですかって言うと、大体みんなね、ジャカルタじゃないのね。
まあ
同じチカランなのよ。
まあそりゃ、まあ、あの辺だ
よ。あの辺、そうそう、日本人がやっぱ集まるというか、その、まあ、働く機会が多いっていうか、ジャカルタよりね。だから意外とさ、そう、愛知もさ、まあ、トヨタの関係とかでさ、
うんうんうん、
そうやって来てる人とかいるかもね。
そうで、なんだっけ、なんかトヨタに、
うん、
何年だっけ、十何年いたって言って、
うん、
で働いてたって言って、
トヨタ市にね、
じゃあトヨタ自動車によ
く入れたね、トヨタ自動車に。
え、でもなんか入ってる人とかいるくない？
ああ、そう、エンジニアで。
うん、そうそう。
ああ、そっちね。よく やめたね、よく逆に。
わかんない、まあ
大変だったのかな。へえ、うん、まあね、だから意外と世界って狭いんだよね。
そうだね。
そうなのよ、
案外。なんかすげえ広い、まあ広いなって感じる時もあるし、
うん、
あ、意外と狭いなっていう感じもあるよね。
そうそう、逆に。だからこの間行ったさ、ホストマザーやってる友達がよくさ、旅が好きなのよ。で、一人でいろんなとこ旅するんだけど、で、どこだったかな、沖縄の石垣か宮古島に一人旅に行って、
うん、
泊まった宿にもう一人お客さんがいて、話したら同じ町から来てたんですよ。町だよ、もう愛知県も、もうそんなんじゃない、愛知県とか、なんか豊田市とか名古屋市とか市単位じゃなくて町ね、もうめちゃめちゃ近所の人だったって。びっくりしたって言ったもん。そこに昔住んでたか、今は違うけど、もともとそこの出身とか、だから出身地が同じだったとか、町が一緒って怖くない？もう
びっくりしてた、ね、
びっくりしてた。
だってうちの近所の人とかがいるってことでしょ。
そう、だから
旅行先に、
そう、旅行先にはるばる自分がこう、なんか何、違う環境を求めて、
うん、
例えばもうさ、屋久島とかさ、それこそ天草とか、そういう全然違うとこ行ったとするじゃん。で、一人旅の人いて、でもこの間一人旅の人と喋ったっていうか、写真撮ってくださいって言って、お互いこう交代で撮り合ったけど、で、その人がどこから来てるんですかって言ったら、同じ町とかだったりすると
ビビる、ね、
ビビるよね。
なんでって、
って言ってた。なんかまあそのマチネーって言うんだけど、友達は、うん、マチネーがマジでさ、あれ同じ町出身の人でビビったって、うん、こんな遠いところで会うかねって。
な
あ、まあね、そういうなんか意外とそういうのあるんだよね、いろんなこうコネクションつながってる説。
ああ、それはあるかもね。
うん、わかんないけど、はい、なん留学生で、留学生に会いに行ってきました、
うん、
でメルボルン出身ってことでね、まあ、まず最初どこに住んでるのって、どこなのメルボルンのっていう話から始まって、
うん、
全然知らないところだったけどね。
あ、
メルボルンもさ、なんだろうな、そのヤラ川っていうメインの川あるじゃん。
ああ、あるね、あるね。
北と南でなんかあんまり行かないんだよね。昔住んでた時もなんか私、うちらは南に住んでたね。ヤラ川からどちらかというとシティから南っていうかさ、その
あ
でしょ、南側に住んでた。
そうだね、よく電車っていうかあれでサウスヤラ通るからね。
そうで、この前話してたイタリアンが美味しいフィッツロイっていうところは北側にあるのね。あとメルボルン大学とか、うん、あとそういうのも北側にあって、でよくさメルボルンにいた時一緒に遊んでた男の子2人がいるんだけど、
うん、
ふとその子がある日、俺たちってメルボルンの北側全然知らないよねって言って、確かにって、ね、あんま行かないよねって言って、The other side って言ってたもんね。そうねって、うん、あっち側とこっち側みたいな、
うん、
あんまりね。であの留学生の子にどこから来てるのって言ったら、全然違う場所で、なんか調べたら南でも北でもなんかちょっと遠めのところだったね、
うん
うん、そうですね、まあ、所属してるオーストリアンフットボールのチームがあのジローンキャッツっていうちょっと遠いところのやつだからね。
お、
まあ、ジローンは遠いやなって、まあ、オーストラリアリスナーさんにしか今分かんないことを言ってますけど、はい。だからまあそんなわけで、でもメルボルンつながりでね。
そうね、
あの面白かった。あのやっぱ AFL オーストラリアンフットボールの話が、
うん、
面白いよね。話が盛り上がったりとかして、
うん、
はい。で一人友達だけ、そのホストマザーしてる友達だけメルボルン知らないけど行ってみたいなって、まあ、彼女はね一人でどこでも行く人だから、お母さんみたいに、
うん、
もっとどこでも行く人だから、本当海外でもどこでも、あの思い立ったら急に行くからね。
ああなるほどね。
LINE で急にさ、じゃあ来週宮古行ってくるわとかね、宮古島ね、
うん、
急にって思って、
なんで
わからん、よくわからん。本当になんか、まあ、性格めっちゃ似てるんだけど、もうポンポンポンポンいろんなとこ旅行するんだよね。なんかムーミンに会いたいとか言って、ちょっとムーミンの国に行きたいって言って、
うん、
フィンランドにいきなり1週間ぐらい行ってた時あったよ。しかもなんかあんまりそうめちゃくちゃ LINE するわけじゃないから、
うん、
LINE した時に限ってなんか違う話するじゃん。例えばこうこうこうで、ね、あなんかこうなんだよみたいな、あそうなのって。で最後に、じゃあちょっと来週ちょっとムーミンに会いにさフィンランド行ってくるわみたいな、
うん、
ちょっと行ってくるわの距離じゃねえよって、ね、そういう終わり方をよくする人です街で、
うん、
面白いね。
面白いね。それは
変わってる人だよ。でもなんかめっちゃいろんな国のこと知ってるから、まあ、いつかねちょっと呼びたいね。
そうだね、
うん、
いつかね。
旅人なんだよねあの人、うん、そう私と一緒でなんか一つのところに縛り付けられるのが大嫌いって。
あーなるほどね、
うん、
まあまあまあそういう人いっぱいいるもんね。
いっぱいいるか。
割といっぱいいるよ。
結構珍しいマイナー派だと思ったんですけど私。
もう今そりゃあ、じゃあ
ここに定住したい人の方がいっぱいいない、この町は。
じゃあ数なんか全体とか日本全体だったら多分そこそこいっぱいいるくないと思って。
違う、あなたの見てきた世界が狭すぎる。
え、あ逆だよ。
もうみんな別にそんなに行きたくないよそんなにね。
なんか俺行きたいっていう人にさ周り
囲まれすぎてる。囲まれすぎて
る。だからみんななんかあどっか動きたいんだよねみたいな、それは分かるよってなるけど、なんか
動きてて旅行とかじゃなくてなんかこう旅したなんか住んでみたいとかそういう感じでしょ。そんなことしてる人いないから、日本人でまず
あんまりいないんだ。
うん、あんまり。うちほんと特殊だから。
あ、うちが特殊なのね。
特殊、おかしいからうちが。はい、家族の大半が海外にいるってもほんと特殊だから。
まあそうだね。
はい、大体みんな全員あの同じ、なんなら同じ県内とか市内にいます。
ああ、うんうん、確かに確かに。
はい、 でね、あの愛知県のね市まで行っていいのかな、まあ、西尾市っていうところに、
まあ、市までならバレない
よ、まあいいよね、行ったんですけど、その友達のとこね、なんで西尾とメルボルンなのかよく分かんないけど、まあ、メルボルンから 西、まあ、西尾市っていうところに来てて、
うん、
だいたい西尾って 何よって、うちらも知らないね、同じ愛知県でも、ね、
分かんない、
それこそジアザサイドだよね、なんか愛知の私たちは北とどちらかというと北の方だけど、
うん、
南の方は、ね、本当に知らんな、
太平洋側だもんね、
ちょっとどっちかっていうとパシフィックサイドですね、で、うん、もうギリギリあの空港がある常滑だけ知ってるよぐらいでさ、
あーそうだ、あそこら、
ね、あの辺、うん、あとはその元半島の辺とかはなんかみかんとかフルーツが美味しいから行ったことがあるぐらいで、
うん、
ちょうどあの西尾とかあの辺ってもう行かないか通り過ぎるだけだから知らないんだよね、
まあ、ちょうど行かないね、
ちょうど行かないのよ、でな、何があるっていうか本当何もなかったよね、なんか田んぼばっかりでさ、
そうだね、
いやだけどあのね、
まさかの、
ね、まさかのうなぎがうまいという、
うん、
びっくりした、あのなんかまあもともと西尾はうなぎとかあと魚市場があるから、
うん、
結構魚がおいしいっていうのは知ってたんだけど、
うん、
友達が「なんかうなぎ好き?」とか言って「なんかバーベキューでうなぎ焼くんだけど」って、バーベキューでうなぎ、
すごいね
なんだそれと思って。でもうちのおばあちゃんちがさ、ほら三重だから、それこそ本当 うなぎ買ってきて、
さばける
ね。そうそう、おばあちゃんがあのあれね、いつも出てくるおばあちゃんじゃなくて私のおばあちゃんだから、
うん、
あなたのひいおばあちゃんね。そうそう、三重でそのガッてさ、あの外でね、あの魚じゃないや、うなぎさばいてさ、開いてさ、うん、で焼いてくれてたんだけど、それもめちゃくちゃ確か美味しかった気がする。
うん。
な、久しぶりにだからさ、そのうなぎをなんか炭で焼いたのをそのまま食べたんだけど、
うんうん、
美味しかったね。いや下手なお店より美味しい、
まあまあまあまあ、美味しいお店もあるけど、
もちろんお店も美味しい。いや西尾ってやっぱ美味しいっていうか安いんだって、あのうなぎが、
まあ、いっぱい取れるっていうか
養殖してる、まあ、養殖してるからね。そうそうそうそう、まあだからでもともとその安く仕入れることができるじゃん、一般の人でも。
確かに、ね、
だからお店の人もイコール安く仕入れるから、うなぎの単価安いらしくて、うな丼とかね。
ああそうなんだ。
うん、らしいよ。
すごいね。
この辺もいっぱいうなぎあるじゃん、
うなぎ屋さん、ね、
うなぎ屋さんいっぱいあるじゃん。そう、それはなんかそのうちはその陶器で有名な町だけど、その陶器を作ったりするのになんかエネルギーを結構使うから。
あ、昔のうな丼って結構あるから、
ね、そうそう、エネルギーが、そのうなぎってさ、こう元気の元みたいな感じじゃん、パワーをくれるじゃん。だからそのためにうなぎ屋さんがあのまあまあこの辺には多いっていうのを聞いたことあるけど、でもうちら辺で取れるわけじゃないじゃん、うなぎが。
確かに。
だから別にコスト的にはそんな、うなぎ屋が多いってだけで、まあ、美味しいけど値段は、まあ、そのまま普通のね。そうそうそう、西尾はなんか西尾うなぎって調べると西尾うなぎ安いってやっぱ出てくるから、
まあ一色港が近いからね。
ああそうかもね、
漁獲量がすごい多いから、そこ
うん、美味しい、美味しかった、本当に美味しかったね。留学生であのうなぎ食べれるのはラッキーだと思う。
うん、いいよね、
いいよね、
幸せだね。
幸せだと思う。うなぎ好きって言ったら大好きって言ってたもんね。これここでこれ焼いてるのがスタンダードじゃないからねって思ったけどさ、
うなぎなんて、他のとこは焼けないからね。
そうだよ、うなぎなんて高級品さ、もうほんと年に1回なんかの、たなんか
年に1回ではないわ、
2回ぐらい、
3、いや違う、3ヶ月に1回ぐらいだ
から、ね、そんなに行かないよ、そんなの、そんなに行かないよ、
行く行く、
なんど誰と行ってんだよ、誰かが来た時とか、
連れてってくれるじゃん、だから
1回、年に2回、年に2回ぐらいしか行かない、もうなんか誰かほんと海外からお客さんが来た時と、あとはそのおばあちゃんとかがとか、あのお正月の集まりで行くぐらいで、もうその2パターンだよ、もうそれしかないです。
確かにね、
はい、まあ、そんな高級品のうなぎがめちゃくちゃ美味しくて、しかも炭火で焼いたので、
お安いしね、
めっちゃ安くて美味しかったね、
はい、
感動した。
で結局あの仕入れるっていう話を、
仕入れる話ね、やっと LINE 返ってきたよ、マッチネーから。全然 LINE 来ないから、ちょっと秘密の場所だったのかなと思ったけど、全然教えてくれたし、今度買うとき連絡するわって言ったから、もしかしたらクールで送ってくれるかもしれないし。
で俺それね、一個思うんだけど、
うん、
さばけるの、
開いてさ、お母さんはさばけないし、それ思ったの、町ねさばけるのと思ったけど、開いて売ってんだって。
あ、ならもうなおさら、
なおさらでしょ、もうあと焼くだけです。でも、なんならもう家で炭つけとけば、まあ、通りに行ってか、もう届く時にもう炭つけといて、で大和運輸と黒猫大和来た時にはいってもう焼けば
そのままね、
もうパーフェクトです。
で焼いて、うん、まあでも一回焼いたまま冷凍したりとかね、
焼いたまま冷凍でもいいし、焼かないまま冷凍でもいいんじゃないの。
ああなるほど。
まあまあ、まあでも一番いいのは、すぐ焼いてすぐ食べるのが一番美味しいよね。
それそうだ、
焼くと多少まあ落ちますからね。はい、
まあだからそれでね、結構いろいろ料理の幅とかが広がるんじゃないでしょうか。
もう幅は広がりません。うなぎで広がることはないです。うな丼オンリーです。
まあ、うなぎって一体どんしかないもんね。
でもさ、長いまま食べるってまずないじゃん。長焼きってクソ高いのよ、
うなぎの。うん、高いね。
でしょでしょ、買えないのよ、そんなお店で。オーダー怖くてオーダーできないもん、
うん、
社長とか一緒じゃないともうオーダーできんかったもん、
長焼き。でもあんなもんだって、うん、一匹いくらだっけ、焼く
何、西尾で、
うん、
800円だそうです。安
すごいよ、ね、
安いです。
一本でしょ、
うん、
だってでも米なしとしても、
うん、
なんだっけ、だから長焼き800
円だよ。2本食べるわ。じゃ
あ、破産するでしょそんなことし
たら。破産するよ、お店で頼んだら。破産です、
うん、
この物価高の時代。あれね、でも隣のあれか、ヤクザのおじさん、ヤクザじゃないけど
みたいなね、見た目
ヤクザ、見た目ヤクザのおじさんがインスタ見てたから、
うん、
もしかしたら次チェックして焼いてくれるかも、
うん、
でもシーフード嫌いじゃなかったっけ。
あ、そうだね、釣りは好きだけどシーフード嫌いっていう、
っていうわけわかんない人だよね、うなぎ焼きたいって言ったら焼いてくれるかも、う
んうん、いやでもね、俺ちょっとそれに甘んじてないわ。何、
乗
じてっていうのかな、
うんうん、
ちょっとね、一個ね、焼きたいものがあるんだけどね、どうしても。
うなぎ以上に焼きたいものなんてある？
もっと焼きたい。
何を焼きたいの？
牡蠣ですよ。
牡蠣仕入れるの怖くない？
いやいやいやいや、
岩のあれでしょ、
岩牡蠣。
まあ、一式行けば、一式で売ってる？一式こうで。
いや、わかんない。でもさ、
うん、焼いて食べたいってこと？
でもどっちもさ、
うん、
魚ってか生物じゃん、
うん、
一緒じゃない？だって牛肉と豚肉で腐りやすさが違うとかあんま聞いたことないじゃん。
牡蠣怖いわ。ちゃんと焼けてないとしかも怖いし。牡蠣って怖いって言わない？
じゃあそれは生だからね。
わかんないけど牡蠣当たったでね。
俺、
あ、生当たったの。うん。
で俺十何匹食ったけど当たんなかったよ。
それはだからラッキーなやつね。じゃそんなのさ、別にくじ引きと一緒だから。
なんなら金ずっとさ、焼けばいいんだって。焼いたら要は金がいないじゃん。
まあそうだけど。
まあ、皆さんどうですかね、
牡蠣、焼き牡蠣をするために牡蠣仕入れないといけないじゃん。
ああ、まあその辺はいろいろ考えて。
うん、
まあ、でも焼き牡蠣美味しいもんね。
うん、でもオーストラリアの友達のストーリーズにこの間生オイスターが、
生
写真載ってた。うわー、これ美味しいやつって。
でもね、生俺あんま好きじゃない。
オイスター食べた？
食べたことあるよ、
向こうでだよ。
あ、あ、向こうは食べてない。
食べてないの、もったいな。
でもね、日本のさ、
全然美味しいよ。
この間浜松のとこにあるじゃん、
うん、
あそこで一回さ生牡蠣注文したんだって、
うん、
で醤油とレモンかけて食べたんだけど、
うんう
ん、あんまね、あんま好きじゃなかった。
でしょそれがオーストラリアだとめちゃくちゃ美味しいのよ、牡
蠣じゃないの。まあ、まあ種類の違いなんだろ
う。そう、多分そう、オイスターなの。めっちゃくちゃ美味しいよ。
あ、ロブスターと伊勢エビは違うみたいな、
そんな感じ。だ、母さん牡蠣食べないじゃん。であんま好きじゃないのよ。生なんてもう持ってんのほかなんだけど、
うん、
だけどオーストラリアで行ったじゃん、断り方を知らなかったから。生牡蠣が出てきた時ね、オイスターが出てきた時、うん、食べたくないですっていう、言い方が分かんなかったから、
うん、
だからもうグッと我慢して食べたらめちゃくちゃ美味しいで、
あ、
大好物になった。
でもそうね、いやでもみんなどうですか、オイスター好きですかね。ちょっと
オイスター、
はい、
ね、
ぜひコメントとかで教えてねもらえれば。
これはいろいろなんじゃない。まあシーフード好きな人も嫌いな人もいますからね、
うん、まあでもそうだね、ちょっと何、海のミルクっていうレベルだからさ。
いやでもさ、ほら
クリーミーっていうか、それが嫌いって人もいるからね。
海のミルクがカキ、
うん、
あれは何だった、
ん、
あれなんだっけ、ウニ、
ウニは知らない。
ウニは海の、海のなんとかって言うんじゃなかったっけ。
ちょっと今調べてる。ウニ、
ウニもクリーミーって言うじゃん。でもミルクじゃないんだよな。でイクラはなんか宝石とか言ったりすんじゃん。イクラも嫌いなんだよね。ウニまずいわ、うん、ウニもなんか新鮮な北海道のウニは何。
分かった分かった
。何ですか。
海の栗ですね。
栗。いやーまずい。ウニでしょ、
うん、なんかそれ、なんかそういうなんかなんちゃらのなんちゃらってやつあるじゃん。
なんちゃらのなんちゃらね、例えね、
うん
うん
うん、でねあ、で母さんがさっきいくらなんて言ってたっけ。
海の宝石。
あ、はいはいはい。あのまあまあ宝石なんだけど、まあ、厳密にはちょっと違って、
うん、
海のルビーだそうです。
あ、そう。
はい。
でウニが海の栗。
栗です。
うん。
あとね、あの、なんだっけこれ、海の大豆。何か分かる。
海の大豆、
うん、
じゃあそれ言おうとしたの。大豆は畑の肉っていうのは知ってる、うん、
だつまり、
うん、海の大豆ってタンパク質でしょ、
うん、
何それ。
よく分からん。
タンパク質が多いもの。え、何それ。そんなのあったかな、魚の中で。
まあ魚とか海藻とかさ、いろいろあるじゃん。
わかめとか。そんなのタンパク質ないでしょ。
海苔です。
海苔ってタンパク質あるの。海の大豆なの。
わかんない。まあだそうです。
ふん。
あとね、あれだね、ウニの、海のフォアグラ。
フォアグラ、
はい、
それがウニっぽくない。ウニと海で全然リスニングできないかもしれないけど、海のフォアグラ。
フォアグラ、
フォアグラなんだろう。ウニじゃなくて、あ、わかった。
何？
カズノコ。
何？
アン
コウ。
アンコウ？ああ、確かにね。まあ高い。
なんかね、フォアグラってちょっとアン肝みたいって
言われるからさ。あ、肝ね。うん、はいはいはいはい。
まあだからこういう名前がついたんじゃないかなっていう。
アンコウも別に嫌いじゃないけど。
そう。あとね、ちょっとね、もうもはや地上に出るけど、
うん、
大地のリンゴっていう。
大地のリンゴ？
大地のリンゴってただ落ちてるリンゴじゃない？
もうリンゴ
やん。って。それなんか海にはないけど
畑の肉とか、
そうそうそう、
畑で取れないでしょっていうのだったら分かる
けど、言い換えだけど大地にリンゴはある。
リンゴじゃ
あるくないと思って。別に
何大地のリンゴって。
じゃがいもです。
だからもうリンゴやっちゅうの。リンゴがあったら、
はい、
もリンゴは大地でできるし。じゃがいもなんで成分が一緒、うん、炭水化物が多いってこと。
分かんない。まあそうなん
じゃない。なんであれじゃないのかな。あのなんだっけ、人参。
なんで？
え、なんかさ、リンゴってそんな炭水化物多いっけ？なんか成分的にはさ、芋は本当に炭水化物だけでできてる感じがするじゃん。
ああ、なるほど。
でもさ、ほら、
炭水化物ででんぷんだね、あれは。
でんぷんね。だけどほら、人参っていろんな、人参の方がリンゴに近い成分の気がしないでもないけど、なんかいろいろビタミンとか入ってて。
うん。これありましたね。あのジャガイモはなぜ大地のリンゴと呼ばれるのか。ジャガイモはビタミンが豊富で大地のリンゴと呼ばれてます。だそうです。まあだからビタミンがいっぱい入ってるからじゃない、ジャガイモは。
あ、そうなの。
でリンゴとかさ、ああいうのってビタミン入ってるじゃん。
ジャガイモにビタミン入ってるの。
ビタミンが豊富って書いてある。
へ
ー、らしいです。
なんかさ、欧米の人、あ、そっか、欧米の人ってあれだけど、
うん、
なんか海外だとさ、米がなくて米の代わりにポテトとかマッシュポテトとか食べたりするじゃん。
ああそうだね、
炭水化物として。でも米ってそんなビタミンあるかって思ったら、うん、芋の方がいいんじゃないじゃあって。
まあ芋ってね、いやでも米は違う、収穫量ってか、こうあと効率だったりそういうののあれだから。
違う栄養よ、栄養。
まあそうだね、
米って 100% 炭水化物。
わかんない。まあわかんない。でも、まあ、両方腹持ちはいいよね、
芋と。
うん、
まあそうっちゃそうだけどね。いや米の方が多分腹持ちいいんじゃない。なんかプライベートトレーナーのブライアンはブラウンライスを食べろ、ブラウンライスを食べるとすごい言うんだけど、
うん、
多分玄米のこと言ってんだろうなと思って。
ああ茶色っぽいからね。
うーん、
なるほどね。
まああの健康にとか、まあ トレーニングするんだったらまあまあそんな炭水化物取らないでって、
うんうんうんうん、
何が面白かったの。
いやまだめちゃくちゃいっぱいあるんだってこれ。
何々のシリーズ、
うん、
ちょっともうちょ教えて。
ね、森の宝石
ブドウ
違う
何
トリュフ、うん、まあ、これだけちょっとなるほどねとはなる。
海の宝石、あ、じゃ海のブドウが海ブドウ、
うん、
海ブドウもなんかなかった。
海ブドウってなんか
海の宝石、あれさっき言ってた海の何だったっけ、宝石みたいなやつ何だったっけ。
あ、ルビ
ー、あ、海のルビーね。ルビーがいくら、ルビーって赤だっけ。
え
ルビーって赤だっけ、わかんない。
ルビーは赤だよ。ルビーはね。
そっか、はい、
海ブドウ、
海ぶどうは海のぶどうじゃないの、だから海ぶどうなんじゃないの。
まあそれ結構そのままま
んまだよね。まあぶどうよりめちゃめちゃ粒ちっちゃいけどね。
まあそうだね。でもなんか見た目的にはぶどうだからね、あれ。
まあまあまあなってる感じがね、
中になんかふさってるのか、
うん、あんまり好きじゃないな。あんまり好きじゃない、
はい、
あとは、
あとはね、あ、これは割とわかるかも。わかるってか、うん、海のダイヤ。
海のダイヤ、
ダイヤです。
相当、ま、硬い重視か、高いのか硬いのかどっちだろう。
多分高い。
ダイヤだから魚とかじゃないでしょきっと。貝とかホタテとかじゃないよね。
ホタテではないです。
貝系でしょ、
うん、
何、
うん、
大アサリ、
うん、
大アサリ、
大アサリじゃないです。
ウニじゃないな。
いや違います、あの貝じゃないです。別に
何、タイ、
いやー違う。でもまあその路線、
ロブスターとか伊勢エビ。
あー違うね。でもあの金額的だねこれは。
何、
クロマグロ。
あ、高いの。
高いでしょクロマグロって。だって年末とかさ、寿司三昧のあの人がさ、
寿司三昧、あ、解体してるやつ
だからあれって1本1億なん、
あ、そういうことね。収穫するとってことね。
そう、あれ結構な値段するよ。
あ、マグロはね、なんかもう1本釣ったらもう結構何ヶ月かの
収入、しばらく生きていけるよ。だっても
うなんか言うね、
何千万とかいくもん余裕で。
その割にはめちゃめちゃ市場に出回ってない。だからいっぱい取れるからって
こと。いっぱい取れるっていうか、1匹から取れる量が多いから、要はそれをいっぱいばらしてで冷凍して、
うん、
で、あの、運んでるから、いろんなところに。
うなぎはなんていうの、ちなみに。
うなぎはね、
海なのかな。うなぎって海川ってさっき、この間話した。
うなぎってどっちなの。
海のなんか片隅にいそうじゃない、こう、岩陰とかに。
あー、ちょっとわかるかも。
うなぎの寝床っていうぐらいだからさ、長いところを。だからなんか、こそーっといそう。またうなぎが食べたくなってきちゃった。
あ、ちなみに海か川か、うなぎはね、
うん。
うなぎは産卵と孵化は海で行いますが、その後は
川、
そう、河川や何これ、湖に沼って書いてあるんだよ。
小沼？
わかんない。まあまあまあ、などの淡水で生活する。
あ、そうなんだ。
魚だ。
産卵は海なんだ、
うん。
だからやっぱ海の近くで養殖するんだね。
うん。
海水で養殖するってことでしょ、要は。
そうです。うーん、ちなみに海であれは出てこなかったですね。
あ、そう、うなぎ、はい、まあ、うなぎはうなぎだわな。
まあうなぎはうなぎだからね。なんか全部にそんな異名があったら終わりだからね、要は。
あ、そう、
うん。
伊勢エビは何なんだろう、アジアのロブスター。
そんなことある。
あんなことないか。
伊勢エビ別名、伊勢エビだよ。
伊勢のエビ？
そのまますぎない？
うん。
あ、別名。あ、普通にあの別名、鎌倉エビって出てきました。
何それ？鎌倉？
はい。
何それ？よくわからん。
あの、伊勢エビとは、伊勢エビか伊勢エビ族。
族
に分類され、別名鎌倉エビとも呼ばれてますだそうです。
伊勢エビって伊勢で取れるから伊勢エビなのかな、
わかんない。
それ調べ出したらもうキリがないね。なんか海のものっていろいろ面白いんだね。
なんで伊勢エビというのって、
うん、
まあ諸説あるっぽいですね。
うん、
はい、まあ、まあ当時の都
うん、伊勢、
まあ、じゃあ、違えよ、京都
あ、京都、
うん、はで、まあこう伊勢産物、伊勢の海産物が結構多く出回った、うん、出回ったから、それでこの伊勢エビだって言ってるっていう。
伊勢の海産物、うん、まあまあ近いからね。へえ、
うん、ちなみに、
うん、
ロブスターと別に全然違うっぽいです
ね。らしいね。
だってあれだもん、赤座エビ科にが、赤座エビ科なんだって、
うん、
ロブスターは、
うん、
でも伊勢エビは伊勢エビ科っていう。
ふん、なるほど。
うん、要は人っていうやつとなんかチンパンジーは違うみたいな。
そんなに違う、人とチンパンジー。だからオランウータンとチンパンジーぐらい違うってこと。
あー、そんな感じかな。
似てるけど似て異なるものみたいな。
そうじゃないかな、多分ね。チンパンジー、そうだね、多分ものが違うんだと思う。
なるほどね。
はい、
そんな感じで、うなぎが美味しい西尾市でした。
はい、
留学生の子もなんか嬉しそうでした。
うん、
また次のホストファミリーに行ったみたいだね、3ヶ月いて。
うんうん、
どう、点々、ホストファミリー 3つぐらい点々とするのってどう。
ちょっと面白そう。でも
面白そう、ほんと。なんか
だってずっと一緒だとなんか飽きるじゃん。
あ、ほんと。逆になんかちょっと心配というか気使わないと思ったけど、
いや
慣れたところでと思ったから、なんかまあそうか、そういう考えもありか。
うん、別に。
うん、
賞味多分2週間ぐらいかな、俺も慣れたのは。
あ、そう。
そう、なんかうちのルールっていうのが全然分かってきたから。
あ、なんかあるってね、言ってたね、町でも。それぞれの家のルールがあるからって。
まあそれはまあうちもあったりするからね。
まあね。
うん、まあそれみたいなもん。
なるほど。
そんなすごい大それたもんじゃないと思うけどね。うん。
ね、これを機にまたあのいろいろ留学生受け入れてくれたりと、受け入れたりとかするのかな、分かんないけど。あとはまた次のところでも楽しく過ごしてほしいなと思います。ね、はい、多分過ごせると思います。
うん、
あ、一つ言うの忘れてた。めちゃくちゃイケメンの子でした。ビビった。
そうです
ね、あれはビビった。びっくりした。あんなかっこいい子いるって思
う。
留学生で、それもなんかものすごい偶然じゃないけど、すごい奇跡だよね。
うん、
かっこよかったわ。あのメルボルンで見たら誰よりもかっこよかった。
うん、
はい。以上です。ということで、今回のスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。最近ちょくちょく YouTube を追いつけるように頑張ってますので。
あ、頑張ってください。
はい。
はい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。